キオリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在キオリン製薬はキオリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキオリンの願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、キオリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に健王所沢病院副院長熊谷浩介さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
熊谷先生、こんばんは。
あ、こんばんは。
今日はですね、血栓回収療法、これはまあいわゆるその脳梗塞に対する急性期治療の血栓回収療法の合併症軽減、まあまずは先生、その血栓回収療法、これそんなに歴史のある治療じゃなくて比較的新しいけれども、まあ、従来治療に対して、まあ、優位に成績がいいという、まあ、非常に素晴らしい治療に関して、今まあ、もう標準的な治療というまで言われるようですけれども、はい、今の先生、そのデバイスも含めた現状から教えてください。
はい。急性期の、歯間動脈閉塞に対する再開通療法っていうのが、うん、まあ、先生もご存知のように、まあ、最初は TPA、遺伝子組み換え組織型プラスミノゲンアクチベータの常駐療法っていうのがありまして、ただ、あまり、その再開通率っていうのはそんなに高くありませんでしたので、その後、機械的血栓回収療法っていうのを、まあ、ここ数年で、まあ、どんどん、主流になってきているところです。で、TPA の場合ですね、最初のプラスミノゲンアクチベータの常駐療法に関しまして、発症 4.5 時間以内と、まあ、非常にこう、タイムウィンドウが短いんですが、血栓回収に関しましては、今のところ発症6時間以内。で、今、だいたい、適用も伸びてきまして、24時間以内でいろいろ条件を満たせばやってもいいよという感じになってきてますんで、かなり積極的に血栓回収療法は行われていると思います。
まあ、確かに先生、先生方治療する側としては早く来て早く来てっていう気持ちはあるかもしれないけど、まあ、患者さんのその状況によってはね、朝起きたら麻痺があって、はい、いつ起こったんだかという方もいらっしゃれば、早く来れる方もいて、その中であまりも 4.5 時間というともうウィンドウがすごく狭くて、はい、そういう意味ではこの血栓回収療法の時間的なこう幅っていうのは、だいぶ広がってきたのはやっぱりそれぐらいでも、有効ですよっていうエビデンスがあるからということなんですね。
あ、そうですね。いろいろな海外の RCT がいろいろ出てきまして、うん、まあ、確かにその前例ができるわけではないんですが、還流や虚血コアの体積を求めたり、そこのミスマッチを求めながら適応があればやれるという感じでやってます。
で、まあ、これがうまくいく一つのファクターっていうのはその、まあ、すごくいいデバイスで、これ先生デバイスは大きく2つあるんですか？はい、
そうですね、吸引型吸引カテーテルを用いる方法と、うん、ステントリトリーバーでステントを用いるやり方があります。うんうん、で、他にはあとそのコンバインドといいまして、吸引とステントを併用するやり方がありまして、うん、まあ、それぞれまあ再開通率はだいたい9割ぐらいあると、うん、まあ、非常にその再開通率9割というのはかなり高い率
ですね。
はい、
まあ、9割でもう詰まってたところが再開通する。しかもその両方のデバイスでまあまあ同じとなると、まあ逆に言うとどっちを選択するかっていうのはなかなかその時の判断難しそうですね。
そうですね。やはりまあその10社の考え方、施設の考え方いろいろあって、まあ吸引だけをやる先生もいらっしゃいますし、もう必ずコンバインドで両方使うっていう説もありますんで、まあただ今の流れ的にはもうかなり両方とも成績が良くなってきております。
あと先生、なんか素朴な疑問今持ってるのはですね、はい、私はどちらかというと循環器に近いので、冠動脈、例えば心筋梗塞で、閉塞したところに対して、まあ、循環器のドクターは、プラークをこう、硬いステントで、こう、押し広げる。
はい。
どっちかというとこうターゲットは血栓じゃなくてプラークなんですけれども、脳血管の場合はどっちかというと血栓のファクターが多いっていうことなんですか？
ですね、脳梗塞は大きく分けて3つの基準が大体ありまして、はいはい、まあ、先生が言われたような、まあ、あのプラークが原因のアテローム血栓性の脳梗塞、うん、あと、まあ、日本人のラクナ梗塞、うん、あと心原性脳塞栓症が大きく3つありまして、はい、基本的にはこの血栓回収療法っていうのは心原性脳塞栓症の血栓が飛んだことによる脳梗塞、脳塞栓症に対して適用があります、
うん、ですね。まあ、一番それが先生、まあ、重症化する脳梗塞、脳塞栓症だから、そこのところを9割ぐらいの方でスパッとこう、取れるっていうことになれば、もう全然患者さんの、その後の、まあ、予後も含めて違いますね。
はい、そうですね。
わかりました。まあ、そういうわけで、今のところもう、この血栓回収療法っていうのが、特に、まあ、日本のようないろんなところに脳卒中センターのようなところがあれば、まあ、本当に今はもう、その、必ずやる。
はい。
ということで、あの、治療に関して言いますと、もう、あの、標準治療であるということが分かりましたが、まあ、逆に言うと、それだけ、ルーチンに行われる治療だと、それに伴う合併症というのも、はい、ケアしないといけない。はい、まず先生、どんな合併症が多いんでしょうか？
まあ、先生、先ほどおっしゃられたようにですね、もうあの、血栓回収療法っていうのは、もう標準的な治療になってきておりますので、やるべき治療法になってきています。で、当然成績もいいんですが、そうなるとやはり、いかに合併症を減らすかっていうところで、大体あの、血栓が詰まったところから先というのがですね、MR アンジオグラフィーや CT アンジオグラフィーでは見えませんので、その見えない血管にワイヤーを通していく。まあ、それによって、穿通枝を破って、くも膜下出血を起こしたり、あと乖離、血管の乖離を起こしてしまってくも膜下出血や再閉塞をきたす。先ほど先生が言われておりましたアテローム血栓性の動脈硬化がもともとあるところ、そこが詰まった病気ですとやはり乖離を起こしたりとか再閉塞をきたしますので、やっぱそういった合併症をいかに減らせるかというのが大事になってきております。
ある意味ブラインドでそのガイドワイというか、それをカテーテルを進めていくとなると、はい、やっぱりその先がどうなってるかわからないまま進めるっていうのは、やっぱり10社としたら心配ですよね、
はい、そうですね、かなりちょっとドキドキなところはあります。
そして運悪く、まあ、例えば未破裂の動脈瘤かなんかあって、うん、そこにこうカテーテル突っ込んじゃって、くも膜下出血となると、はい、まあ、患者さんが一番不幸になってしまうということで、はい、まあ、当然先生そういうこう受者としてやりながら、そこのとこ分かったらいいなと思いながらやっておられた、はい、その先生が何かその新しいアプローチを今やっておられると聞きましたが、はい、それはどういうやつでしょう？
はい、先ほど先生言われたようにですね、やっぱり動脈瘤がある可能性が 0.6 から 5% ぐらいあって、うん、その中で血栓回収中に破れるリスクが 0.数%あると言われてます、うん、ですからその見えない血管を術前どういうふうにしたら見えるかっていうのをちょっと今回研究しまして、うん、ちょっと論文にしてみました。で、その方法というのはですね、まずは本当に見えるのかどうかっていうのをやってみまして、それはまず 3.0 テスラの MRI を用いてやりました。血管の血流を、通常ですと MR アンジオグラフィーや CT アンジオグラフィーは血流を捉えて可視化するんですが、私のやった方法はベッセルウォールイメージングと言いまして、血管を外から見た、要は土管の外を、外壁がどうなっているのかっていうことを見て、まあ、それによってしっかりと MR アンジオグラフィーや CT アンジオグラフィーでは見えないものがしっかりと見えますよと。で、動脈瘤があるかないか、そういったこともしっかりわかるという方法になっております。
なんとなく血流がないんだったらもう MRI でも MR アンギオでもわかんないだろうで終わってしまうところが、先生は、いや、そんなことないだろうということで、はい、要するに血管壁とその周りとの何か違いというのが画像上出てくるというわけなんですね。
そうですね。もともと血管がない方ではなく、血管がある方が詰まっていることが多いですので、うん、その血管を外から見たら可視化できるんではないかというところに着眼を置いてやってみました。
でもその使ってる MRI は通常の MRI でいいわけですよね、
はい、そうですね。今回、やった論文は2本ありまして、うん、1つは 3.0 テスラで VRFA 機能というものを有しているものなんですが、うん、それを今度有していない 1.5 テスラでも VRFA がなくてもできるということを証明しましたので、うん、基本的には市中病院でよく使われている 1.5 テスラの MRI でもしっかりできると思います。
はい、これは先生、その閉塞した、血栓で閉塞した、よりもその向こう側というか、遠位側の 血管の情報、あと血栓が例えばその量がどのくらいとか、詰まってる、長さがどのくらい、そういう情報も入ってくるんですか？
ですね、そこまで全てが分かるわけではないんですが、 3.0 テスラでやった時はですね、血栓の位置が見える症例が数例やっぱありました。
なんで質問したかというと、その血栓回収するそのレトリバー、これのやっぱりなんかもしサイズとかあるとすれば、はい、血栓量多い時にはちょっと大きめとか、はい、なんかそういうこう選択肢を決める情報になるかなと思ったんですけれども、それはこれからっていうところですか？
まさに先生おっしゃられる通りで、そこの血栓の位置と長さ、あと血管径っていうのが分かれば、ステントリトリーバーの、まあ、最適な長さや大きさを使うことができますので、まあ、今後もう少しいろいろ工夫はしてやっていきたいなとは思ってます。
あと先生、その、詰まってる先の血管の情報を得るための、今先生言われた MRI と、患者さん運ばれてきて、その脳塞栓か、あるいはアテローマ血栓性の脳梗塞か、その診断のための、まあ、画像、まあ、多分 MRI 取られると思います。これって一緒にやるんでしょうか、別々なんでしょうか？
一連の流れでやっていけます。
あ、そうですか、はい。いや、何しろ先生、脳血管障害見てる先生はもう時間が命だと。
そうですね、
はい、いくら良くても時間かかったらもうアウトだろうと、はい、じゃあこれ必ずしもそのためにまたその改めてっていうわけじゃなくて、はい、プラスアルファっていう考えでよろしいんですね、はい。先生、そのプラスアルファって具体的には何分ぐらいなんでしょう？
大体3分30秒ぐらい、大体4分以内には終わる検査になりますので、基本的には大体 MRI 取っていきますので、MRI の中での追加で4分ぐらい見ていただければいけると。で、今まで私がやる前もですね、いろいろ報告は数例やっぱありまして、その数例というのは、まあ 2D で、T2 強調画像で、見えますよとか、造影の CT でその血栓のところ、遠因が見えますよという報告はあったんですけど、私の論文、今回研究はですね、そのプロトン強調画像、プロトンデンシティ強調画像っていうのが、T2 強調画像よりもより血栓、見えないところがしっかり見えますよという論文になってます。まあ、
先生に本当に始められたばかりで、まあ、それを何百例やったら、合併症がどうでしたっていうのはこれからだと思うんですけど、はい、実際にやっぱりやってる先生としたら、それがあるとなしで、なんてでしょう、やる時の不安感、はい、違いますか？
これはもう全く違いますね。はい、全く。
そうなると先生一人でやるんではなくて、全国的に広めたいところですけども、
あ、そうですね、
特にデバイスが特殊っていうわけじゃなく、やれるわけですね。
はい、やれます。基本的には 1.5 テスラでもできますんで、まあ、ぜひ私の論文読んでいただいてですね、それのパラメーターで放射線技師さんにお願いすれば取れますんで、ぜひ使っていただきたいなと思います。
わかりました。緑の本にはぜひ先生その文献情報も合わせて、
あ、はい、
他の先生方にも、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は健吾所沢病院副院長熊谷康介さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。